キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生が制約率9割超えていた時のセールストークはどんなの使ってましたか？
なるほどね、セールストークね、はい、この僕の、ね、9割を超えていた頃、制約率 90% を超えていた頃の、まあ、セールストークを、まあ、必殺のトークがあるわけですよ。じゃあそのトークを使ったらお客さんはもう必ずっていうほどその僕のファンにもなりますしね。でしかもこのトークを商談時に使うともう必ず売れますよと、はい、いう感じなわけですね。待てと、必ずと、そんなバカな話あるかと思われるかもしれないですけど、本当なんですね。成約率が 90% 以上僕はありましたから。で、待てよと、9割ってことは 100% じゃないじゃないかみたいな風に思われるかもしれないですけど、だけど僕が成約できなかった時っていうのは、そのさっき言ってた必殺のトークができなかった時っていうのはやっぱ外していたことがあったわけですね。だけどこの必殺のセールストークを使うとお客さんはもう必ずっていうほど、まあ、成約できたわけですから、まあ、だからこそ僕は成約率9割もあったわけなんですね。じゃあ、待てと、それどんなトークなんだよということだと思うわけですね。で、このトークを使ったらきっとあなたも売れるようになりますよと。もしかしてそれってそのね、心理学を応用しただんだん欲しくなるトークなんですかと。いや違いますよと、そんな難しいトークをしなくても大丈夫ですよと、もっと簡単ですよと。じゃあその細かいスペックとかその金額とかをね、比較したようなそのトークなんですかと。いや違いますよと、だってうちは激安店じゃないわけですから、価格をね、よそと比較してうちはこんだけ安いですよなんてやっぱ言えないわけですよね。インターネットで探したらいっぱい激安店で出てくるわけですから、そのね、うちは激安業者じゃないわけですから、価格なんかで勝負したら激安店に負けちゃうわけですよ、ネットの。だから価格なんかを比較するようなことは言わないですよと。じゃあね、相手に反論されないその理論武装したトークなんですかと。いや違いますよと、そんなね、リズメでお客さんを仮に詰めていったとしてもやっぱり後でねクーリングオフされてしまいますから、いくらその場でねお客さんが印鑑を押せたとしてもキャンセルが来たら意味がないんですよね。それはお客さんはね、そのやっぱ説得されたっていうふうに思うのと、やっぱ納得したっていうのはやっぱ全然違うわけですから、今そのじゃ意味がないわけですね。じゃあ思わず笑ってしまうような漫談のような面白いトークですかと。いやいや違いますよと。まあつまらないより面白い方がいいんですけど、おもろいからといって売れるわけではないわけですから、まあそれはちょっと違いますよと。しかもそれら全部難しいですよね、それらのトークって。そうじゃなくて誰でも簡単にできるトークですよと。まあ簡単と言っても、そのやっぱ準備は必要ですよと。しっかり準備する必要があります。他人に任せてはいけませんよと。事前準備は全部自分でやって、でトークでかますわけですね。そしたら必ず売れますよと。じゃあ必ず売れる、ね、そのセールストークって一体なんだよと、その正体ズバッと言ってしまうと、それは未来を語るトークですよと、はい、未来を語りましょう。決め台詞は天気予報のようにかなり高い確率で未来を当てることができますと言っちゃいましょうねとお客さんはせいぜい今起きていることか過去過ぎ去ってしまったことしか わからないわけですね。未来が語れるお客さんというのは 99.9% いないです。普通の人っていうのはそんなものですから、だから未来を語ることができる人っていうのは圧倒的にすごい人なんですよ。圧倒的に。はい。ライバル業者、ライバルのそのセールスマンが言っているトークっていうのは過去と今しか言っていないわけですね。だって商品説明以外何も言うことがないからですね。だから僕は商談の時、その商品説明、太陽光発電売ってる頃は、その太陽光の説明なんてほとんどせずに全く違うことを言っていました。まあもちろん最低限の説明は言うんですけど、だけど僕はもうズバリ、その必ず売れるセールストークって一体何かっていうと、僕は2つ言っていました。1つ目が寿命の話です。で、もう1個は年金の話です。この2つの話をしてたんですね。太陽光発電の営業にですよ。で、なんて言ってたかっていうと、人の寿命ってだんだん伸びているってご存知ですかと。はい。僕たちで90歳前後、子供たちは100歳ぐらいまで行きますよと。人生100年時代なんですねと。つまり60歳で定年退職したらまだ30年から40年生きなきゃいけないのでみたいなことを言っていたわけです。はい。で、年金って誰が考えたかご存知ですかと。ビスマルクなんですねと。100年以上前の人間が考えた制度なんです。だから100年前の考えが今の時代に合うわけがありませんと。今後年金とか保険とか日本はどうなっていくと思いますかと。年金ってなくなると思いますって。いや、なくならないですよと。いくら破綻してるとかどうのこうのってテレビで言ってるかもしれませんけど、絶対なくならないです。なぜならとか言って言っていたわけですね。まあ未来予想の本っていうのは今いっぱいあるんで、ああその話ねと、聞いたことあるよと、知ってるよって言われるかもしれないですけど、ほとんどの人は知らないんですよ。はい。 47.5% の人は月に1冊も本読んでないわけですから、だから言っても全然大丈夫ですよと。で、特に僕がさっき言ってた寿命が100年になる、未来の年金とか老後の働き方っていう話っていうのは、僕は2013年の頃からずっと言ってたんですね。はい。当時2013年の頃にそんなこと言う人っていうのは誰もいなかったです。はい。誰もいなかったんで、みんなからその辻さんすごいよね、何でも知ってるよね、なんていうふうに言われているわけですね。ただ今は人生100年時代なんていうのは、ライフシフトっていう本がベストセラーになっちゃったおかげで大体みんな知ってるんですよね。テレビとかでも言ってるように。だから僕は今はそれ言ってないです。人生100年時代なんていうことは言ってないです。僕はそのライフシフトが発売する前からずっと言ってたんですよ。2013年にライフシフト発売されていませんからねその頃からずっと言ってたんですね。で、僕はなんでそんなこと言ってたかっていうと、これは太陽光発電のセールストークの中に組み込むことで、お客さんにこうおっとなるほどって言ってもらえるなっていうふうに思ったから、寿命の話だとか年金の話っていうのを僕は自分で当時調べてたんですね。仮説を立てて、きっと未来はこうなるだろうっていうふうなことを考えて、それを調べてね、本だとか、テレビではさすがにそんなこと当時言ってないですから、そういうのを調べてやってたわけですね。で、特にね、本で、ね、調べるだけとかじゃなくて、ちゃんと調べたんで自分に落とし込まないとお客さんって感動しないんですよね。だから当時、今はその孫さんなんかも言ってたわけですね。孫正義なんかも、ね、その人生は100年と言ってなかったかもしれませんけど、その老後の働き方なんて言ってたんですが、ただ僕は孫さんがその発表する前に僕は同じようなことをずっと言っていたんですよ。だから孫さんが発表したせいでっていうか、発表したおかげでね、僕の言っていることと全く同じことを言っている人がいてるんですよ。孫正義です、孫さんも同じようなことを言ってるんですねとか言って僕は言っていたわけですね。だから未来を語るトークっていうのが結構っていうか、かなり聞きます。はい。で、実際未来を語るセールスマンなんて聞いたことないですよね見たこともないですよね。実際出会ったこともないと思います。はい。話を振ったら、そのね、はいはいはいはいみたいな感じで返ってくるかもしれませんけど、それは話を合わせているだけで、実際に調べて答えをそのセールスマンが出しているわけじゃないんですよね。僕は調べて答えまで出したので、お客さんに自ら突っ込んで言うことができたわけですよ。他にもその小道具として、そのiPhone とかね、iPad っていうのを僕はもう使っていました。はい。iPhone なんかも出た時から使ってましたし、iPad も買ってすぐね、発売されてすぐ手に入れてましたから、なかなかいなかったわけですよ。iPhone とか iPad を持っている人っていうのは。 2010年のその2010年の時のスマホの普及率っていうのを調べたらたったの 8% だったんですね。 92% の人がガラケーを使っていたその時代に僕はその、ね、めちゃくちゃ電波が悪かったソフトバンクに乗り換えて日本で発売されたばかりの iPhone3GS っていうのを使っていたわけですね。でこれからこういう電話がこのスマートフォンが普通になりますよとよくお客さんに見せびらかしてたわけですよ。もうガラケーはこれからなくなりますよ、これからこういう携帯電話に変わりますよっていうふうに言っていたわけですね。で当時ほとんどね 92% の人が9割以上の人がガラケーを持っていた時にあのスマホあの iPhone を使っていたわけですから、でしかもさっき言ってたようにねソフトバンクの電波はめちゃくちゃ悪かったんで家に帰ると圏外になっちゃうんですよ笑っちゃうわっていう話なんですけどね。で電波が悪かったんでその孫さんにツイッターで iPhone は素晴らしいが電波が悪すぎると何とかしてくれって言って直接 DM 送ったりしてたわけですよ。で半年後その、僕が送ったおかげだっていうふうに言ってるんですけど、僕 の, その住んでる町のところにその基地局ができて電波がね良くなったっていう話があるわけですねだからそういう話をもろやってました、お客さんに。はい、iPhone ってこう、ね、めちゃくちゃいいんですけどデメリットが1個あるんですよと、なぜかっていうとソフトバンクだから電波がめちゃくちゃ悪いんですねとか言って、で電波が悪いから僕はツイッターで孫さんにつぶやいたんですよとか、そのまんまのことを言ってるわけですね。で今その滋賀県の彦根市の僕の住んでる町でソフトバンクの電波がいいのは僕が孫さんに 直接 DM 送ったからだ、直談判したからだっていうふうに、だからそこはソフトバンクの電波がようなったんやっていうことを商談時に笑い話として使っていたわけですね。iPad もそうですね。 iPad が出る前っていうのはそのアプローチブックっていうのはペラペラペラペラめくってやっていたんですけど、僕は iPad のそのキーノートでプレゼンするとみんな夢中になって iPad を覗き込んでいたわけですよ。だってみんなガラケー持ってる時に、ね、iPhone だけじゃなくて iPad まで出してきてこれ見てくださいよっていうふうにやっているわけですから。初代の iPad が発売されたのが2010年です。はい。2010年のその頃、スマホの普及率が 8% だったから、iPad を持っている人なんておそらく 1% から 2% ぐらいじゃないのかっていうふうに思うわけですね。当時、アメリカで 3% ぐらいなんですよ。アメリカで 3% しかなかったんで、じゃあ日本はもっとあるかっていうと多分あんまなかったと思うのよね。だからそれぐらい。iPad とか持ってる人いなかった時に僕はこれ持ってってこれからこういう風になりますよ未来はっていう風に言っていたわけですよ。だから初代の iPad とその画質がめちゃくちゃ良くなった iPad 3っていうのはめちゃくちゃ大変お世話になりましたみんなね本当ね、うわーすごいっていう風に言ってくれたわけですよ。でしまいにはね、お客さんは辻さんは本当太陽光売りに来たんかね、ソフトバンクの iPhone 売りに来たんかもう分からんねえとか、ソフトバンクの回し物かなんていうふうにも言われていたわけですね。で今でこそ iPad の営業って iPad を使った営業って普通だと思うんですよね。普通です、今は普通なんですけど、当時 iPad を持ってる人なんかほとんどいなかったのですごいってよく言われてましたし、 iPad で商談する人初めて見たっていうふうにもう感動してもらってたわけですね。だから僕と出会ってその iPhone 買いましたとか iPad 買いましたっていうお客さんがいっぱいいるんですよ。その僕のセールストークで感動して太陽光をつけたいってもちろんつけてもらってるんですけど、太陽光以外にもねやっぱ iPhone iPad いいなっていうことを、やっぱお客さんに影響力が大きかったわけですね。なんでかっていうとその未来をお客さんに体験させてたからなんですね。未来なんですよ。未来を見せてあげると人はうわこの人すごいっていうふうに思うわけですからね。ただ未来予測ってその未来の話をするわけですから間違ってたら、ね、怖いって思うじゃないですか。日本人は特にねその間違ってるとペケっていうふうに なってるわけですから、 その、ね、そういうのを小学校の頃から、ね、そういう教育受けてきてるから間違いは嫌だっていうふうに思うかもしれませんけど、別にね未来の話はね間違っててもいいんですよ未来予測は間違っても大丈夫です。はい、ただ未来はこうなるっていうふうにね言い切ることがね結構重要なんですね。だからといってそのデタラメとか妄想はダメですよ。はい、ちゃんと根拠を持って根拠がないとその言葉に説得力がないわけですから、ちゃんと自分で調べて自分で考えて自分なりの結論を出せばお客さんは納得してくれます。はい、ただのコピペではお客さん納得してくれませんから、だからこそそのちゃんと自分で準備して調べることさえすれば お客さんはその未来の話に納得してくれますよっていうことなのよね。もうちなみに今はスマートフォンの普及率っていうのは8割を超えていますから、みんなスマホを持ってもみんなスマホ使っているって言っても過言ではないかなということでになりますからね。だからスマホを使っての iPad を使っての影響っていうのは今はもう当たり前ですけど、当時僕はそういうことをやっていましたからね。でちなみにその iPhone を使うことによってものすごい弊害があったんですよ。当時ガラケーが全盛期だったんでね、そのローンの計算とかガラケーでやってたんですけど、スマートフォンに乗り換えるとその対応のソフトがないわけですから、そのスマホではねローンの計算ができなくなってたんですね。だけどそういうことももうそんな無視してやっていましたから、意外となんとかなります。はい。でそのね、家帰ったら圏外になるって、家帰ってしまうと僕は電話がつながらない状態になってたんですけど、だけど当時そのね IP 電話っていうかね、そのインターネットを使った電話、今は普通に LINE とか普通にやってますけど、当時 LINE とかがなかったんで、例えばバイバーだとかカカオトークとかね、そういうのを駆使してやっていたわけですよ。だからこそそういう未来を感じさせるっていうのはとっても大事なので、ぜひやっていただければなと。で未来を感じさせる書籍って今いっぱいありますから、そういうのも片っ端から読みましょう。でその中で、あこれ使えるな、あこれいけるなと、自分の使っている商品に、あこのトークこの話を組み込んだらお客さんは喜んでもらえるなってやつをどんどんどんどん組み込んでいきましょうねと。未来を語るトークっていうのはものすごくいいわけですから、特に、ね、今働き方とか AI とかって今いろいろ言われていますからね、そういうのをぜひぜひそのビジネスセールストークの中に組み込んでいきましょう。はい。僕も太陽光発電なのに年金とか老後の働き方とか全然関係ない話持ってきましたからね。それをまあ無理やりちょっと持ってきたっていう部分もあるんですけど、それを言うことでお客さんは納得してくれますから、ね、ぜひ未来を語るトークを使ってお客さんの信頼をね勝ち取りましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。